今日は使徒の働きの28章です。このところにはローマでの宣教のことが記されてあります。船は大破しましたけれども、パウロたちは助かりマルタ島に上陸することができました。2節を見ますと、島の人たちは非常に親切にしてくれ、そして、寒かったですけれども火を焚いて歓迎してくれました。ところが一匹のマムシが這い出てきて、パウロに噛みついたのです。しかし彼は何の害も受けませんでした。人々はこれを見て、この人は神様だと言い出したわけです。そして島の長官プブリウスの父が発熱と下痢で苦しんでいる、そういうところにパウロはやってきて、彼に手を置き祈り癒したわけです。すると人々は島中から来て病人たちを連れてき、そして癒しの恵みに預かることができました。そしてそうしたこともあって、人々はパウロたちを尊敬し、また必要なものを用意する。そしてその後パウロたちはローマに向けて出航していくということになったわけです。13節を見ると、プテリオにつき、そしてそこにはローマからやってきたこの主の兄弟たちが来て迎えに来てくれる。そして15節を見ますと、パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。ですから主にある兄弟たちが来るということは、この大使徒であったとしても励ましであり、また慰め力となるわけです。私たちも互いに愛し合い励まし合う、そのことによって神様の御心を成していくことができます。パウロはローマに入り、そして17節を見るならば、ユダヤ人の主だった人たちを集めて、彼らに民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないと、そのことを訴えたわけです。そしてカエサルに上訴したけれども、19節にある通りに自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。彼はそう言ってるわけです。彼の願いはどちらかというと、同胞が救われるためには私は何でもする、それが彼の思いであったわけです。自分に反対するから、敵対するから攻撃するというわけではありません。彼の願いは、同胞のユダヤ人もまた異邦人も全ての者が救われる、その願いが彼の心にありました。そして20節の終わりには、イスラエルの望みのためです。なぜ彼がこのローマに来たのか、それはイスラエルの望み、すなわち神の国が実現するということであるわけです。この神の国というのは、簡単に言うならば天国ということが言えると思います。この国というのは支配するという意味があるわけです。神の国を支配するのは神様ご自身であり、そしてそのことは実はこの黙示録にも出てくる千年王国もある意味神の国ということが言えると思います。そしてまた、実は私たちは信仰によってこの神の国を体験することができる。すなわち自分自身の心を神様に明け渡す、そして神様が私の心を治めてくださる、支配してくださる、守ってくださる、それが信仰によるところの神の国の実現ということではないでしょうか。さらにパウロは23節を見ると、大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かしし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて朝から晩まで説明を続けた。彼がローマにやってきた目的は、ただ単に裁判を受ける、自分が正しいか間違ってるか、そういうことではないわけです。神の国を明かしする、そしてまたイエス・キリストこそ誠の救い主、律法と預言者によって 語られていた救い主である、それを彼は明かしていったということであるわけです。しかし人々は彼の言うことを信じる人もあったわけですけれども、信じない人たちもいた。彼はイザヤ書を引用して26節に、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない、そのことを語りました。28節に、神のこの救いは異邦人に送られました、彼らが聞き従うことになりますと、ユダヤ人にその通りに告げたわけです。ユダヤ人たちは、救いは自分たちユダヤ人だけのものであると、そのように自負していたわけですけれども、しかし神様は全ての人が救われることを願っておられる方です。ですから彼はローマで丸2年、31節にあるように、少しもはばかることなく、また妨げることもなく、神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。願くば私たちも神の国を述べ伝え、また主イエスキリストのことを教える、そのことをまた私たちは今の時代、そしてまた私たち自身が何よりも勝って取り組むものとさせていただきたいと思います。